皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、幼稚園は今春休みを迎えているところであります。まあ、保育園さんはですね、まあ、いろんなご両親のお仕事の都合等あって春休みというのは初めから、存在はしませんけれども、いいな、幼稚園の先生は春休みで1週間10日ずっとお休みですかみたいな言われますけど、何の保育園に限って言いますれば1日もお休みはありませんで、この時期に平成27年度の後始末並びにもう新年度28年度の準備をするということで、まあ1年でも最も忙しい、毎日を過ごしております。まあ反対に言いますと、保育園の先生方大変だなと思うのは、こういう準備時間というかですね、打ち合わせをしたりとか全体職員会議なんかすることがもうものすごく時間取るの難しいんですね。もうだって朝7時から夜7時まで子供園児さんをお預かりしてるというのが保育園さんの実態ですからですね、まあ教職員が自動に返してということが難しいというのが保育園さんの非常に悩ましいところであろうかと思います。まあその点では恵まれておりますから、逆に無駄にしないようにということでですね、すごいですよ、うちの幼稚園なんか職員強化合宿とか言いましてですね、幼稚園に一泊泊まるんですよ。本当昔はホテルを借りたりしたんですけど、経費節減とか言いましてですね、今貸布団屋さんから布団借りてきて、幼稚園に泊まり込みましてですね、まあ夜を徹して、次年度の、向けての準備とか研修をやるんだなんてことを、まあこれ半分園長の趣味なんですけれども、お願いしておりますし、まあそういうことで非常に先生方のね、新年度へ向かう、また新たな結束も生まれると、そのようなことをしております。でその他にはですね、例えば個人面談なんかもやるんですよ。例えばその、新年度新しいクラスの担任の先生が決まりますから、その受け持ちの先生とそのクラスの保護者の方ね、お話し合いをしたりするんですね。で今どうなのかしら、家庭訪問っていうのが大体4月に入ってね、よくあったりしましたよね。今でも合ってるかどうか私定かではないんですけれども、あれがありますとね、ずっと早帰りなんですよ。お分かりいただけますか？午前中、まあ幼稚園なりなんなり授業ですけど、午後から全部先生方は一軒ずつね、お家を回る。例えば、20人担任してたら20軒のお家を回るっていうのはね、結構大変なんですよね。一家族まあ10分か15分にしたって移動時間とかなんとかありましてね、まあせいぜいどうでしょう、午後から回ったとしてもまあね、そう大きな数はさばけるわけではないんですね。でまして言わへん、最近はその昼間は仕事をお持ちのお母様方も多いということで、不在でやるということも多々ありますし、もうほとんど意味をなさないんじゃないかなということを、まあどうでしょう、もうずいぶん前からそんなことを思いまして、だったらご足労をかけますけど、お家の方に幼稚園まで来ていただければですね、まあほぼ1日か1日半で、まあ朝から夕方まで使えばですね、もう全員と面談が済ませられるということもありますからですね、まあそういうことに時間を使ったりもいたします。それと面白いのはですね、面白いかどうか分かりませんが、この4月から幼稚園に入るっていう園児さんがね、いわゆる新入園児というお子さんがいるんですけれども、その子たちのですね、幼稚園に来る練習日っていうのは4日間あるんですよ、ね、実際そのスクールバスに乗る子は朝時間通りにお迎えに行ってバスに乗る、ね、でも最初の4日間って言いましたけど、最初の2日はもう1時間もいたらすぐ帰るとね。で次の3日目4日目はお弁当とか給食を食べて帰るとかですね、ちょっと時間を延ばして、で入園式前にそうやって幼稚園に行くっていうことを実体験ね、テレビ番組ですけど初めてのお使いとかあるじゃないですか、それをもじりまして初めての行ってきますという題しましてですね、この練習をやるんですよ。そうするとね、もう入園式の翌日からね、非常にスムーズに、ことが運ぶということもあって、まあそんなことをね、この春休み中に過ごしているのが幼稚園でありました。さて、ということで今度4月から初めて幼稚園なり保育園に行くんだという方もこの番組を聞きの中にいらっしゃるかと思いますけれども、まあいいスタートをね、お家の方も切ってほしいということで、保護者の方に、まあ、初めての幼稚園や保育園の特に先生とのお付き合いの仕方 対応の仕方についていくつかアドバイスを申し上げたいと思います。まずですね、やっぱり先生と呼ばれる職業は、まあ、かつては聖職者と言われました。今はまあいろいろ見解あるでしょうけど、でも私はやはり教育者は先生と言われるのは聖職者だと思っております。ただしその先生だってやっぱ人間ですからね、やっぱ個人的な感情がないわけではありませんから、やっぱりそういう先生方とはね、やっぱり上手にうまくお付き合いをなさるということがいいかと思います。ただしここで言うのは、お政治を言えとかですね、おべんちゃらを言いなさいとか、そんなことじゃありませんよ。社会人としての、まあ、最低限以上の常識を持ってお付き合いいただければいいかなと思います。まずですね、これ絶対ご遠慮というかやめていただきたいのが、子供の前で先生の悪口を言うことですね。たくね、あの先生はね、とかね、いうことを夫婦の会話であっても、子供の前では、言わないということでありますね。子供は正直ですからね。ママがね、こんなこと言ってたよなんてことは平気で、言いまして、お家での会話はほぼ筒抜けでありますから、そこらあたりは、ご注意いただきたいなというふうにも思いたいと思います。まあ誰かと相談したいとか、ちょっとなんかって言ったら、やっぱり子供が寝てからというようなこと、それからママ友とおしゃべりするときもですね、やっぱ子供の耳に届かない場所とか、そういう状況とか、そういったことはですね、ね、配慮いただきたいなというふうに思います。それからまあ、いろんな呼び方あると思うんですけど、連絡帳とかですね、お便りノートとか、そういったものがありますよね。で、まあ、多分学校でもあるのかしらね。そうしますとですね、例えばその兄弟がいらっしゃるとね、幼稚園、学校、それとかなんか学童の学童保育園所みたいなね、なんか2冊も3冊もそういうお便り帳があるとかね、そういう事態もあろうかと思いますが、そういう時もですね、やっぱりきちっと、やっぱり一行でもいいから、書いていったいただきたいなと。多分その幼稚園の先生、保育園の先生から何らかの連絡があったりしますから、そういう時もですね、何にもその分かりましたも何もない、全く白紙だと、読んでくれたのかなというようなことがある、不安感があるんですね、受け持ちの先生としては。承知しましたの一行でもいいし、ご迷惑かけましたとか、またお願いしますでもいいから、とにかく一行でもいいから必ず返事は書くということですよね。まあ、本当先生方もですね、忙しい中を時間を割いて一生懸命する連絡帳なりお便りノートを書いてるんですね。でそれに対して、もう先ほど言いましたようなほとんど返事がないというのは、本当に人間として、がっかりするっていうのはね、これはもう正直なところでありますね。別に先生方ね、一生懸命ノートを書いてくる親のとこ子供だからよく見ようとか、そういうね、なんか変な差別感っていうのは絶対もありませんけども、しかしやっぱり人間には意欲というのがありますからね、どうせだったら自分の我が子をお預けしている先生だったらですね、意欲を持って、子供の方に世話に当たっていただきたい、もう親なら誰でも思うことですから、であればその連絡帳の返事というのは本当に欠かさずに、書いていただきたいということです。それからね、これついうっかりし無意識の方結構多いんですけどね、先生と話してる時の態度ね、これ大事ですよ。例えばですね、まあ1対1の場合はそうまでないんですけど、1対複数、例えばクラス懇談会っていう時ね、ついガードが緩む方が多いんですよ。でガードが緩んでる方ってね、どういう態度で聞いてるかっていうとね、腕を組んで聞いてるね、それから足を組んで聞いてるとかですね、ずっと下を向いたままね、顔を上げないね、それとかなんかちょっと斜めになってるとかね、椅子の座り方が、後ろにそっくり返ってるとかね、でもう数分おきに携帯をチラチラチラチラ見てるとかですね、もう最悪なのは居眠りしてるとかですね、うん、それから無反応ね、顔も上げてる、こっちも見てるんだけど、とにかく全くニコリともしない、くすりともしない、うなずきもしないね、もうお面かなんかかぶってるのみたいな、そういう無表情無反応で話を聞いてるという方はですね、話しづらいっていうのが第一点 アンドやっぱり僕は失礼だというふうに思います。でそうは思ってなくてもですよ、そういう態度を示す方っていうのは私はあなたの話に興味ありませんと言ってるのと同義なんですね。いやそのつもりありませんよ、聞いてますよとおっしゃっても、人間は心の中は見えませんから、見えるのは外見ですからですね、その人の姿勢とか態度っていうのはその人の心持ちの表れと思って聞きますからね。よく言うでしょ、商談なんかする時もですね、腕を組んで聞かれると私はあなたの話を聞きたくないというね、意思表示だなんていうことがありますから、腕組みして聞くっていうのはね、よくないですよ本当に。私もよく講演をする時があるんですけど、もう腕組みして聞いてる人はすごく気になってしょうがないですよね。あ、この人僕の話嫌なのかなとかね、首横に振られた日にはもうね、すいませんって帰ろうかなと思うぐらい、なんですけれども、まあぜひそういう話を聞く姿勢というのはね、ちょっと意識をしていただければ余計な誤解は避けることができるんじゃないかなと思います。それから何と言っても挨拶ね、これはもう挨拶っていうのは言われたからするんじゃないです、自分から進んでするのが挨拶です ね。もう若い先生だから年下の方から挨拶するのが当たり前でしょうなんて、そんなこと思わないでくださいね。ぜひもう挨拶に年齢の上限はないと思いますから、ぜひ進んで、先生おはようございますと皆さんの方から声をかけていただきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。